お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから新明記の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は新明記28章1節から67節と29章1節から5節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
さて、新明記28章の学びに入りますが、モーセは契約の条件付きの部分を言い渡します。イスラエルの民は神様に従う時にのみ祝福を受けるのですが、彼らの不従順はここに書かれているように呪いをもたらします。そしてこの箇所には、彼らがまだ足も踏み入れていないこの地での前もって書かれた歴史が書かれており、彼らの立ち退きの予言が三つあり、それらのすべてが成就しています。しかしまた彼らの回復の予言も三つあります。そのうちの二つが成就し、イスラエルのこの地への三度目の帰還はまだこれからです。28章の本文に入りたいと思いますが、1節から2節。もしあなたが、あなたの神、主の御声によく聞き従い、私が今日、あなたに命じる、主のすべての命令を守り行うなら、あなたの神主は、地のすべての国々の上に、あなたを高く上げられよう。あなたがあなたの神、主の御声に聞き従うので、次のすべての祝福があなたに望み、あなたは祝福される。あくまでも、もし彼らが聞き従うならという条件付きなのです。彼らは神様に従う時にのみ祝福されるのです。3節から6節。あなたは町にあっても祝福され、野にあっても祝福される。あなたの身から生まれるものも、地の産物も、家畜の産むもの、群れのうちの子牛も、群れのうちのお羊も祝福される。あなたの籠も、こね鉢も祝福される。あなたは入るときも祝福され、出て行くときにも祝福される。これを読んでいきますと、12の呪いが言い渡されているのに対し、祝福は6つしかないという事実におそらく衝撃を受けるでしょう。彼らに対する残りの祝福は一体どこにあるのでしょうか。それは主イエスが来られた時に明らかにされています。主は山の上に立たれ、山上の水君と呼ばれている説教をされました。主はそこでどのように説教を始められたでしょうか。イエス様はマタイ5章の3節でイスラエルに向かって、心の貧しい者は幸いです。天の御国はその人たちのものだから、と言って、幸いです、幸いですという祝福の言葉を持ってメッセージを伝えられました。イスラエル人は、長く多様な歴史の後でさえも、やがて必ず来るはずの祝福のことを聞いていたのです。つまり、モーセの示した祝福と、イエス様が山上の水訓で語られた祝福は、同一線上にあったということです。この当時彼らはすでに2回の捕囚を経験し、彼らを世界中に散り散りにさせるもう一つの捕囚にこれから行かなければなりませんでした。13節から14節。私が今日あなたに命じるあなたの神、主の命令にあなたが聞き従い、守り行うなら、主はあなたを頭とならせ、音はならせない。ただ上におらせ、 下へは下されない。あなたは、私が今日、あなた方に命じる、このすべての言葉を離れて、右や左にそれ、他の神々に従い、それに仕えてはならない。さて、モーセは呪いに戻り、祝福か呪いかは、この、もしという条件にかかっていることを繰り返します。15節。もしあなたが、あなたの神、主の御声に聞き従わず、私が今日、命じる主のすべての命令と、掟とを守り行わないなら、次のすべての呪いがあなたに臨み、あなたは呪われる。聖書はイスラエルがこの地を三度追われ、三度この地に戻されることを予言しています。三度の立ち退きがあり、イスラエルは三度回復されなければなりません。神様は最初の立ち退きと回復をアブラハムに予言されています。そのことが創世記15章の13節と16節に書かれています。あなたはこの事実をよく知っていなさい。あなたの子孫は自分たちのものでない国で寄留者となり、彼らは奴隷とされ、400年の間苦しめられよう。そして四代目の者たちがここに戻ってくる。彼らはエジプトに430年とどまり、その後、神様は彼らをエジプトから連れ出されました。今私たちが新命記で追っているのはその出来事です。彼らはヨルダン川の東岸におり、神様が彼らをこの地に回復されるのはこれが最初です。ヨシュア記で彼らがこの地に入っていくのを見、そして四式で彼らがこの地に落ち着くのを見ます。それが完全な文字通りの予言の成就です。今まだ彼らがこの地に入ってさえいないうちに、彼らが二度目にこの地から追い出されることがここで言及されています。32節から34節。あなたの息子と娘があなたの見ているうちに他国の人に渡され、あなたの目は絶えず彼らを慕って衰えるが、あなたはどうすることもできない。地の産物、およびあなたの勤労の実は皆、あなたの知らない民が食べるであろう。あなたはいつまでも虐げられ、踏みにじられるだけである。あなたは目に見ることで気を狂わされる。この説は、ユダの最後の王、ゼデキアの時代に実際に成就しました。彼の息子たちは彼の目の前で殺され、彼の目はえぐり出されました。盲目で無力になり、彼はバビロン捕囚に連れて行かれたのでした。35節から37節。主はあなたの膝と腿を悪性の縁の手物で打たれる。足の裏から頭の頂きまで。主はあなたと、あなたが自分の上に立てた王と、あなたも、あなたの先祖たちも知らなかった国に行かせよう。あなたは、そこで木や石の他の神々に仕えよう。主があなたを追い入れる、すべての国々の民の中で、あなたは恐怖となり、もろ洗いの種となり、なぶり者となろう。これはバビロン捕囚のことですが、後でもっとそのことに関する予言を読み、そして実際に列王記と歴代史で実現することを聖書から勉強します。なぜこれらすべてのことが彼らの上に起こったのでしょうか。それは彼らの不従順のためです。神様は彼らに、もしあなたが従うなら祝福を受け、そうでないならこの地から取り去られると言われました。その後イスラエルはバビロン捕囚から回復され、彼らがこの地に帰ったことはエズラ記とネヘミヤ書に記録されています。預言者ハガイ、ザカリア、そしてマラキが彼らがこの地に帰ることを預言しています。そしてこれは彼らがこの地に帰ることに関する第二の預言です。この預言は文字通り成就しました。第三のイスラエルの離散は ローマに征服された結果でした。そのことが予言的に説明されています。48節、あなたは飢えて乾き、裸となってあらゆるものに欠乏して、主があなたに差し向ける敵に仕えることになる。主はあなたの首に鉄の首輝きを置き、ついにはあなたを根絶やしにされる。ユダヤ人の歴史家フラビウス・ヨセフスの歴史の中で、彼はテトスの下でローマ人が攻めてきたことについて書いています。鉄の王国として知られるローマ帝国がここに書かれている予言を成就しました。49節、主は遠く地の果てからワシが飛びかかるように、一つの国民にあなたを襲わせる。その話す言葉があなたにはわからない国民である。遠く西の方からやってきたローマはヘブル語とは全く違う言語を話しました。興味深いのは、ローマはワシの紋章のついた旗印を掲げていたことです。教育を受けた多くのイスラエル人たちは、城壁の穴から敵の軍隊を覗いたときに、ワシのついたテトスの旗印を見たときに、神様はこのことを言われたのだと思ったのではないかと思います。50節から53節、その国民は横柄で、老人を顧みず、幼い者を憐れまず、あなたの家畜の産む者や、地の産物を食い尽くし、ついにはあなたを根絶やしにする。彼らは穀物も、新しい葡萄酒も、油も、群れのうちの子牛も、群れのうちのお羊も、あなたには少しも残さず、ついにあなたを滅ぼしてしまう。その国民は、あなたの国中のすべての町囲みの中にあるあなたを包囲し、ついにはあなたが頼みとする高く堅固な城壁を打ち倒す。彼らがあなたの神、主の与えられた国中のすべての町囲みの中にあなたを包囲するとき、あなたは包囲と敵がもたらす窮乏とのために、あなたの身から生まれたもの、あなたの神、主が与えてくださった息子や娘の肉を食べるようになる。歴史家ヨセフスは、彼の歴史の中で、どのように母親たちが自分の赤ん坊を手放すように強制されたか、そして赤ん坊の肉が食われたかを書いています。人々が死ぬと、その遺体は町の中で集められました。彼らはその遺体を城壁を越えて外に放り出さなければなりませんでした。この予言は文字通り成就したのです。そして今ユダヤ人たちは世界中に散らされています。64節、主は地の果てから果てまでのすべての国々の民の中にあなたを散らす。あなたはそのところで、あなたもあなたの先祖たちも知らなかった木や石の他の神々に仕える。これはまだこれから成就するのです。立ち退きの予言が三度あり、彼らが戻ってくるという予言が三度あります。そして彼らはすでに二度帰ってきました。しかしまだ三度目に戻ってきてはいないのです。イスラエルについての六つの予言があります。そのうちの五つが文字通り成就しましたが、六つ目の予言もこれから将来に必ず文字通り成就すると思います。65節から67節、これら異邦の民の中にあって、あなたは休息することもできず、足の裏を休めることもできない。主はそのところで、あなたの心をおののかせ、目を衰えさせ、精神を弱らせる。あなたの命は危険にさらされ、あなたは夜も昼も怯えて、自分が生きることさえおぼつかなくなる。あなたは朝には、ああ夕方であればよいのに、と言い、夕方には、ああ朝であればよいのに、と言う。あなたの心が恐れる恐れと、あなたの目が見る光景とのためである。 何世紀にもわたってユダヤ人の迫害の中で、これらすべてがどれほど文字通りに成就したことでしょうか。これはすべて彼らが神様に対する不従順を続けていたからです。彼らには休息はなく、彼らの心はおののいています。彼らは朝には夕方であることを願い、夕方には朝であることを願います。なんと悲しいことでしょうか。神様はご自分の言葉に忠実なお方です。ここには私たちが学ぶべき大切なレッスンがあります。このことは私たちがこの地から立ち退かされた人々に福音を伝える動機としなければなりません。主イエス・キリストの福音はユダヤ人と異邦人の両方のためであり、福音はローマ一章の五節にあるように、あらゆる国の人々の中に信仰の従順をもたらすためなのです。さて、新命記29章の学びに入りたいと思いますが、29章と30章はパレスチナ契約とみなされています。アメリカの神学者ルイス・スペリー・シェーファー博士は、28章から30章を契約としています。またスコフィールド・レファレンス・バイブルでは、29章から30章の10節が契約で、29章をイントロダクションとしています。これはモーセの第四の演説です。新命記29章の本文に入りますが、一節。これはモアブの地で、主がモーセに命じて、イスラエル人と結ばせた契約の言葉である。ホレブで彼らと結ばれた契約とは別である。ホレブでの契約は十回、または私たちがモーセの律法として知っているものです。神様がここで彼らと結ぼうとしておられる契約は土地に関係があり、パレスチナ契約と呼ばれています。神様は彼らがこの地に入ろうとしている直前にこの契約を結ばれます。二節。モーセはイスラエルのすべてを呼び寄せていった。あなた方はエジプトの地でパロとそのすべての家臣たちとその全土に対して主があなた方の目の前でなさったことをことごとく見た。神様がエジプトで行われたことを目撃したときは、この人々は子供かティーンエイジャーでした。カデシュ・バルネアでの失敗以来、アラノをさまよった後、この民族の一番年長者はだいたい60歳ぐらいでした。古い世代からはヨシュアとカレブだけしか残っていませんでした。3節から4節。あなたが自分の目で見たあの大きな試み、それは大きな印と不思議であった。しかし主は今日に至るまであなた方に悟る心と見る目と聞く耳をくださらなかった。すべての印を見たにもかかわらず、彼らはまだ理解しませんでした。イザヤはそのことについて多くのことを語っています。またローマ人への手紙の中でパウロはイスラエルの盲目さを取り扱っています。ローマ人への手紙の11章の8節にはこのように書かれています。こう書かれている通りです。神は彼らに鈍い心と見えない目と聞こえない耳を与えられた。今日に至るまで。これは神様が彼らが理解することを許さなかったということ。つまり、神様が彼らの霊的な理解力のスイッチを切ってしまわれたということでしょうか。そうではありません。彼らのスイッチがすでに切られているということなのです。神様が私たちのスイッチを入れてくださらなければなりません。今日そのことを私たちは認める必要があります。神様が人々の目と耳とを開いてくださるまでは、彼らは福音を聞くことができないのです。どうか誤解しないでください。彼らは言葉を聞くことはできます。でも彼らは霊的な理解力を持って福音を聞くことができないのです。今神様は この人々をこのままにされると言われます。彼らは神様に立ち返ろうという意図は全くありませんでした。彼らは生ける誠の神様とのコミュニケーションを絶ったのです。ですから神様は彼らをその不信仰の状態のままにしておかれるのです。五節。私は40年の間、あなた方に荒野を行かせたが、あなた方の身につけている着物は擦り切れず、その足の靴も擦り切れなかった。40年の間、同じ靴を履いていて、その靴が古くならないというのを想像してみてください。今、モーセは続けて、彼らの荒野を通しての旅と、その旅がどれほど彼らの目を開くべきだったかを説明します。今日、とても多くの人たちが、もし神様が自分たちの目の前で奇跡を起こしてくださりさえすれば、自分は神様を信じると言います。このイスラエルの子らは40年間奇跡を見ていたのに、それでも信じませんでした。証拠が欲しいから人々は不信者でいるのではないのです。彼らが不信者なのは、聖書の中に何と書いてあるかのせいでも、彼らの周りに見る者のせいでもありません。問題は彼らの内側にあるのです。彼らが不信者なのは、彼らが生来神様の敵だからなのです。彼らの中には神様のことを入れる場所がないのです。神様は、人間の心は途方もなく邪悪で、私たちのうちの誰も実際に人間の心がどれほどひどいかを理解することはできないと言われます。ローマ8章の7節から8節には次のように書かれています。というのは、肉の思いは神に対して反抗するものだからです。それは神の律法に服従しません。いや、服従できないのです。肉にあるものは神を喜ばせることができません。パウロは神様は1500年間律法のもとにイスラエルを試された後でこれを書いたのです。なんという人類の醜い姿でしょうか。肉にあるものは神様を喜ばせることができないのです。モーセは彼らに彼らの歴史の要約を与えて彼らに対する神様の素晴らしい用意とご配慮と彼らに思い起こさせています。これは契約の前置きです。パレスチナ契約は無条件ですが、彼らの土地の保有権は彼らの従順によって決まるということを覚えておいてください。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町4-462浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。